皆さんこんにちは。ライフハウスにようこそです。今日も神様の言葉をみんなと一緒に分かち合っていくこと、すごくワクワクしてます。自分の名前は縛っています。今日もみんなと一緒にイエスの言葉に祈ってからこのメッセージに入っていきたいと思います。今ぜひ一緒に心を一つにして期待して祈っていきましょう。イエスキリスト、この日をありがとう。あなたの言葉を受け取れること、すごくワクワクしていきます。だから今日俺たち一人一人に何か語ってください。イエス、あなたの素晴らしい名によって、エイメン。ということで今日もメッセージに入っていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルはこれです。私の心の悩みを分かってくれる人はいるの？私の心の悩み、いろんな思いがある。誰にも打ち明けられない思い、そんな思いを本当に分かってくれる人はいるんだろうか。今もしかしたらその誰にも打ち明けられない思いを持っている中で、自分は一人ぼっち、誰にも相談できない、殻に閉じこもってしまっている、そういう人がもしかしたら今日いるかもしれない。今日このメッセージがあなたの励ましになればと本当に心から祈って、そして信じてます。今日みんなと分かち合っていきたいストーリーはマタイというキャラクター、イエスの、福音書の一つを書いたイエスの12人の弟子の中の一人、マタイというこの男の人のストーリーからみんなに今日神様の言葉を分かち合っていきたいと思います。マタイという人はもともとユダヤ人の税金取りでした。そして、ね、税金取りというのは当時、ね、みんなからお金をもらって、お金を徴収してはちょっとだけ多くその、税金よりもちょっとだけ多く上乗せして、その上乗せした分を自分のポケットにひょいと入れて、そして自分の富を築いていくような、でそういう人たちが多かったんです。でマタイもそういう一人でした。同胞から、ユダヤ人の同胞からそれをしていたことをあまりよく思われていなかったのも事実です。でも彼自身はお金を持っていたんです。でそして仕事があった、ね、ローマ帝国に仕えていた、何一つ不自由ないような生活をしていたのがこのマタイという男性です。マタイはこの税金取りのこの取り立て小屋、これ今日税金取りの取り立て小屋だと思ってください。この取り立て小屋の中にいつもいて、そこで仕事をしていたんです。マタイの9章の9から今日ストーリーを読んでいきたいと思います。そのマタイが税金取りの取り立て小屋で仕事をしているとき、イエスが現れたというふうに書いてある。イエスは道を進んで行かれました。途中マタイという酒税人が酒税所に座っていたので、イエスはマタイにこう言ったんです。来なさい、私の弟子になりなさい。そう声をかけると、マタイはなんとマタイはすぐにピョン立ち上がって、そしてイエスについていく、ついていった、イエスについていったいうふうに書いてあるんです。あれ、自分この聖書箇所読んでる時にあれってちょっと思ったことがあったんです。マタイはお金があった、マタイは仕事があった、マタイはローマ帝国に仕えていて、何不自由ないような仕事をしていた、生活をしていたにもかかわらず、なぜイエス・キリストがこっちからこうやってきて、マタイ私についてくるんだって言われた時に、マタイはああイエーイって言ってわざわざイエスについていく、そのチョイスをしたんだろう。すべて持ってるように見えたのに、きっとマタイってこういうふうに思ってたんじゃないかなって。もしかしたらマタイは仕事がありながら、このタックスじゃない、税金取り立て小屋の、ね、小屋の中にいるときに、自分の仕事と向き合いながら、心の中には実は誰にも打ち明けられない、そんな思いを持っていたんじゃないかな。お金はある、仕事はある、使えてる、でも同胞ユダヤ人を裏切っている、みんなからはよく思われていない、で自分のコミュニティを捨ててまで自分の成功というものを選んだ、で何か友達っていうものよりもお金っていうものを選んだ、でそういう状況の中で、もしかしたらもしかしたらマタイってその税金取りである人生とはまた別の、 何か心の悩みを抱えたような、そんなマタイの人生があったんじゃないかな、そんな風に思いませんか？思いませんか？ね、この主税人のマタイは2つの人生、2つの顔というものを持っていたんです。税金取りである、ね、その自分のためだけに生きる人生でも、きっとこのブースの中にいた時、外を歩く人たちを見ながら、ああ俺の人生もっとないかな、ね、友達を裏切ってまで、ね、コミュニティを捨ててまでお金のために走ることが本当に自分が人生でしたいことなのかな、でもしかしたらそんな風にこの小屋の中で思っていたかもしれません。実際はどうかわからないけれども、でもそういう風に感じない？ね、俺たち自身も客観的に見たらすごく人生が充実しているように見える、そういう時ってあるかもしれない。友達がたくさんいる、アルバイトがある、仕事がある、お金がある、ガールフレンド、ボーイフレンドがいる、どういう状況かわからないです。あるいはすごくもう毎日毎日が忙しくて、もうめちゃくちゃ俺の人生充実、リア充みたいな、リア充みたいな、古い？でももしかしたらそういう風に見せつつも、本当は自分の心のどこかでもっと自分の人生ないかな、ね、本当は自分自身が友達にそういう風に、ね、友達がたくさんいる時の自分って実は本当の自分じゃなくて、ね、まさしがこの間話してくれた、ね、取り残されるのが怖いからフォーモーって話をしてたけれども、本当に取り残されるのが怖いから自分も紛れ込んでるような、そこに馴染んでるような感じに見せてるような、もしかしたらそんな思いを、そんな心の誰にも打ち明けられない思いを持って、でもこれを打ち明けたら変な風に思われるんじゃないか、これを打ち明けたら自分の周りから友達がいなくなっちゃうんじゃないか、これを打ち明けたら自分が今持ってるものがなくなっちゃうんじゃないか、そんな風に思ってる人もいるかもしれない。今日一つ目のポイントで話していきたいこと、それは小屋の中のマタイは孤独感を感じていたんじゃないかな、孤独感を抱いていたんじゃないかな、想像してみてほしいんです。マタイが小屋の中にいる、あなたも小屋の中にいる、あなたもマタイの場所にちょっと自分を置いてみてほしい、ね、一人でいるのは大丈夫に見えても、ね、本当に自分の中で話せない思いっていうのがある。客観的に見たらマタイは普通の税金取りだったかもしれない、でも実は心の中に誰にも打ち明けられない思いがあったかもしれない。あなたはどうですか？俺自身がクリスチャンになる前の話をちょっと話したいです。自分は大学生の頃、高校生の頃もそうです。自分の周りには友達がたくさんいました、ね、そして人生最高って、ね、いつも本当に人生が楽しい、ね、そういう風に見せてたんです。でも自分自身のそれが表の顔だったけれども、でも本当は自分の裏側では自分が自分で荒れないということ、もし自分が本当の姿を出してしまったら、もし自分が悩みを抱えている姿を出してしまったら、もし自分が自分の心の中にある思いを誰かに打ち明けるのであれば、友達が自分の周りから去っていってしまうんじゃないか、そんな不安があったんです。それと同時に自分の周りにいる友達はすごく将来に向かってもうビューって進んでるのに対して、自分自身は大きな大きなことがしたいっていう、なんか漠然とした思いがありながら、何をしたらいいかわからない、そんな将来に対する不安を抱えていたのも事実でした。で、自分自身はその表の顔、みんなに見せてる顔と、みんなには見せることのできない裏の顔というものを持っていました。で、まるでこの税金の小屋の中にいるマタイのような、本当にそんな人生を自分も送っていたように思います。でもしかしたら今日この中にそういう状況にいる人いるかもしれない。マタイのような人生の中、マタイのような状況の中、このブース、ね、主税小屋の中にいるような、そんな人生を送ってる人がもしかしたらいるかもしれない。マタイは小屋の中で孤独感を感じていたかもしれない。あなた自身ももしかしたら今日孤独感を抱いているかもしれない。でもそんな時にマタイには転機が訪れたんです。二つ目のポイント、それはイエスはマタイの心を見抜いてマタイを 呼んだということ、イエスはマタイを呼んだんです、ね、さっきの聖書箇所でもありました。イエスがその小屋の前を通った時、マタイがね、そんな風に思っていた時にイエスがこっち側からやってきて、そしてマタイに対して言ったんです。マタイよ、私についてくるんだ。マタイはなんかないかな、 あの軍団楽しそうだな、もしかしたらそういう風に見せたかもしれない。うわ楽しそうな軍団やってきた な、あの人ってもしかして最近噂のイエスじゃない、あイエスとその弟子たちじゃん、えこっち来んだけど、え来た来た、ええ、こっち来たんだけど、ええ。そしてイエスが私について来いって言って、マタイはえ俺、俺がついていくの、俺が、えあなたが私のこと今呼んでくれてるの。もしかしたらそういうふうに思ってたかもしれない、ね、イエス・キリストはマタイの元にやってきて、そしてマタイを、マタオじゃねえ、マタイを呼んだ。するとマタイはすぐに立ち上がってイエスの後についていった。あのすげえことをしてるイエスさんが俺のこと呼んでくれたんだ、こんなチャンスは二度とねえ、よしイエスについていくぜ。そうやってイエスは、あ、マタイはイエスについていった。そしてその後十節にこういうふうに書いてあるんです。イエスと弟子たちはマタイの家で夕食を取りました。主税人仲間や律法の規定を守らない人も大勢招かれました。これを見たパリサイ人はカンカンになり、弟子たちにお前たちの先生はどうしてあのようなものと付き合うのだと食ってかかりました。イエスはこれを聞いてこういうふうに言ったんです。健康な人に医者はいりません、医者が必要なのは病人ですと答えた。イエスのね、こういう切り返し自分大好きなんですよ、ね、イエスはそのマタイを呼んだ。そしてマタイだけではなく、ね、マタイの税金取りの仲間たち、要は世の中からあんまりよく思われてないような人たち、要はポピュラーグループじゃないような人たち、ポピュラーグループ、人気者のグループじゃない人たち、ね、そういう人たちと飯を食べた、ご飯を食べたっていうふうに書いてあるんです。何が言いたいか、イエス・キリストはただいい人のもとに来るだけじゃない、イエス・キリストは特別な人のもとに来るだけじゃない、イエス・キリストは悩みを抱えている人のもとにやってきてくれる。世の中からどういうふうに世の中からどういうふうに思われてるかわからない、あまりよく思われてないような人で、そういう人のところにもイエス・キリストはやってきた。誰にも話せない思いを持っている人、孤独を抱える人とイエス・キリストはご飯を食べてくれる。それがイエス・キリストなんです。それがこのマタイを呼んだイエス・キリストなんです。で、自分自身もその大学の頃孤独感というものを抱えていた。で、もしかしたら自分がこういうふうに言ったら嫌われちゃうんじゃないか、そんな自分の中での裏と表の顔を持っていた中で、自分は初めて教会に呼ばれたんです。大学の先生が自分を教会に呼んでくれました。で、教会に行った時、イエス・キリストに関しては何も分からなかった。むしろ教会って自分はすごくネガティブなイメージというか、あまり好きじゃなかったんです。行ったことないけれども。でもいいイメージを持ってなかった。でも教会に行った時のことを今でも覚えてる。何を覚えてるか、そこにいた人たちの笑顔と、そこにいた人たちの裏表のなさ。この人たちは、ここにいる人たちは本当に人生を楽しんでて、本当に人生の目標というものを持っていて、本当に自分のことを心から迎えてくれてる。それを肌で感じることができた。心で感じることができたんです。そしてその日、自分が教会に行った日に、ある人がこんなことを話していた。神様が僕のことを作ってくれたんだ。神様は僕に対してデザインをしてくれた、作ってくれた計画がある。だから僕は誰かみたいになるんじゃなくて、神様が作ってくれた通りの自分になりたい。そういうふうに言ってる人がいたんです。僕はそれを聞いたときに、うお、マジすげえじゃん、それ。本当に、それが本当なんだったら、俺も欲しいよ!で、そういうふうに思ったのを今でも覚えてます。その瞬間に確信しました。イエスが今日俺をここに呼んでくれたんだ。自分の心の思いというもの、誰にも打ち明けられない思いというものをイエスは知っていて、イエスはそれを持った上で、知った上で俺を今日教会に呼んでくれたんだ。僕はその日、また僕はって言っちゃった。俺はその日イエスを信じました。 で、その時にヨハネの福音書の15の16というものを自分が読んだのを覚えています。神様が言っていること、それはあなたが私を選んだのではありません。私があなたを選んだので、そして任命しました。だからあなた方は行って、いつまでも残る素晴らしい実を結びます。私の名前によって父に求めるものは何でもいただけるのです。イエスが俺を選んでくれた、俺が選んだのではない、マタイがイエスを選んだのではなくて、イエスがマタイを選び呼んでくれた。イエスが今日あなたを呼んでくれている。イエスが今日あなたを選んでくれてるんです。そしてあなたはその大きなことのために呼ばれてるということを今日ぜひ知ってほしい。今日この瞬間にイエスは、そう、あなたを呼んでるんです。で、どこからこの礼拝に参加してるかわからないけれども、でも今日あなたが今この瞬間、マタイがいたような税金取りの取り立て小屋の中にいるのであれば、誰にも打ち明けられない思いを持っていたとしても、あなたが孤独を感じていたとしても、イエスはあなたのもとに来てあなたを呼んでくれてるんです。あなたは一人じゃないよ、私と一緒に大きな大きな人生の旅に出よう。それがイエスキリストからあなたへの今日のメッセージです。そして3つ目のポイント、最後に話していきたいこと、それはイエスに呼ばれたマタイは人生を通して素晴らしいことをしていった、素晴らしいことをしていったんです。イエスについていくとき、そこには素晴らしい人生が待ってるということ、イエスと歩む人生というのは希望と、そして使命、目標に満ちた大きな人生だということ。マタイはイエスに呼ばれてついていった後、たくさんの素晴らしいことをしました。多くの人たちにこのイエスキリストの素晴らしい知らせを伝えた。そして今日みんなで一緒に読んでるこのマタイの福音書という、この今でも読まれている聖書の一部を書いたのもマタイなんです。すごいよね。あの日イエスがマタイを呼んでくれ、またマタをつっちゃった、マタイを呼んでくれたから、マタイはこの後に継がれるような素晴らしい大きなことをした。自分自身もあの日教会に行ってイエスについていく決断をした。で、本当に自分には何もなかった、将来に対するビジョンもないし、どうしていったらいいかもわからない、結婚したいとすら思っていなかった。でもイエスが俺を呼び、そして俺に人生の目標、使命を与えてくれた。今イエスは俺に素晴らしい家族を与えてくれて、そして素晴らしい奥さんを与えてくれて、そして素晴らしい教会を与えてくれて、で、そしてこの素晴らしいライフハウスという教会でイエスキリストの最高の知らせをみんなに伝えていく特権を自分自身に持たせてくれてるんです。あの日自分がイエスに呼ばれ、そしてついていかなかったら、今の自分の人生は想像つきません。でもイエスがそれをしてくれたから、今の自分にはこの人生があるんです。そしてみんなにも励ましたい、それはイエスがみんなにもしてくれることだということ。イエスはあなたに素晴らしい人生を与えたいと思ってくれている。マタイの 7-9 にこういうふうに書いてあります。パンをねだる子供に石ころを与える父親がいるでしょうか。魚が食べたいという子供に蛇を与える父親がいるでしょうか。いるわけがありません。イエスキリストはあなたに素晴らしい人生を与えたいと思ってくれてるんです。一緒に、僕と一緒に、イエスキリスト、僕と一緒に素晴らしい人生の旅に出ようよ。今日イエスはあなたをそういうふうに呼んでくれてるはずです。そしてイエスと共に歩むのであれば、ピリピの 4-13 に書いてある、力を与えて強めてくださる方、すなわちイエスキリストによって、私たちは、あなたは神に求められること、どんなことでもできるのです。イエスと人生歩んでいくとき、仮に自分にとってそのイエスが与えてくれる使命が、うわでかいな、そういうふうに思うことがあったとしても、
大丈夫。
イエスキリストが俺たちに力を与えて、そして強めてくださるからこそ、俺たちはそれをしていくことができる。それがイエスと共に歩んでいく人生なんです。イエスを第一にしていくのであれば、イエスについていくのであれば、俺たちにはそんな人生が与えられていく。もう心の中の孤独に苦しむ必要はない、誰にも打ち明けられないそんな思いで悩む必要はない。イエスは今日あなたのこの税金取り立て小屋のところに来て、あなたを名前で呼び、一人でいなくて大丈夫、私と一緒に人生の旅に出よう、そういうふうに呼んでくれてるんです。 今日は自分の友達ね、本当にライフハウスの教会にいる素晴らしい女性の素晴らしいメッセージビデオがあります。で彼女も、ね、昔は、ね、友達にいじめられてたことが、彼女も昔は、ね、孤独を感じてた。でもイエスと出会って素晴らしい人生が開かれた、与えられた。でみんなで一緒にこのビデオを見ていきましょう。
はるかです。私は小さい時から自分に自信がなくて、いつも周りの目を気にしてる、でこうビクビクしてる、そんな子供だった。中学生の時にいじめにあって、でそれをきっかけに不登校になって家に引きこもるようになった。両親とか学校の先生、全ての人にこう壁を作って、もう心を完全に閉ざしてしまった。でそういう時期が2年ぐらいあった。そんな自分を変えたくて何とかしたかったけど、でもどうやって変われるのか分からなかった。そんな自分が嫌だったし、私にはいい将来なんて絶対にないって思ってた。それでもやっぱりそんな自分を変えたくて東京に出てきて、で東京に出てきたら新しい人生がやり直せるって思ったけど、やっぱり大変なことがいっぱいあって変われなかった。やっぱり自分ってダメだなって、変われない、ずっと一人なんだなって、孤独なんだって思った時に、友達がライフハウスに誘ってくれて初めて教会に来た。初めて行ったコネクトグループで今までに体験したことのない愛を感じた。本当に会って間もない人たちが私のことをもうめちゃくちゃウェルカムしてくれて、自分の話を真剣に聞いてくれて、でそれまでは自分のやっぱり過去とか傷から人を信頼できなかったし、こう人が怖かった。だからそんな風に受け入れてくれてすごいびっくりした。である人の友達が聖書箇所をシェアしてくれて、でそれがあなたが私を選んだのではなく私があなたを選んだっていう箇所で、そこの箇所を知った時に、ああ私の居場所ってここなんだって分かった。でイエスが私を呼んでくれてるってことを知って、そしてその傷を癒してくれたし自由にしてくれた。その日から今日までイエスは私をずっとずっと祝福し続けてくれてる。辛い時も苦しい時もあるけど、でもいつもイエスが共にいる。それが私にとっての希望だし何よりの祝福。私のビジョンはソーシャルメディアというプラットフォームを通してイエスの愛を伝え続けていくことで、今パンデミックになって孤独を感じている人がたくさんいると思う。だからこそ、このソーシャルメディアというものがたくさんの人に手を差し伸べる、イエスの愛を届けられる素晴らしい手段だって信じてる。これからもイエスがくれたこの大きな計画の一部になっていけることにワクワクしてる。これが私のストーリーです。
いやーすごいね。本当にイエスキリスト最高です。イエスキリストは本当に彼女のその遥かの人生の中でも素晴らしいことを起こしてくれてる。教会の中に探していったら本当にイエスが人生に触れてくれたっていう人がたくさんいるはずです。もし今日あなたがイエスによって何か人生を変えられたことがあるのであれば、ぜひ教えてください。あなたのストーリー聞きたいです。でもそれは今日この教会に初めて参加してくれてるあなた、あるいはイエスと最近関係を持ったばかりのあなた、あるいはずっとクリスチャンとして生きているそんなあなたにも起こりうることだということを、イエスは起こしてくれることだということを今日信じてみてほしい。今日メッセージが終わっていく前に、あなたができる2つのこと、今日あなたができる2つのこと、ね、この孤独から抜け出すためにあなたができる2つのことを話して終わっていきます。まず1つ目のこと、それはイエスと関係を持つということ。マタイのもとにイエスがやってきてくれたのと同じように、あなたのもとにもイエスが今やってきてくれてる、あるいはもうあなたはイエスのことを知ってるかもしれない。でも大切なことは出会って終わりじゃないんです。イエスと関係を持っていくことが大切なんです。どうやって関係を持ったらいいのか、自分たちはこの教会で ジャーナルということを教えてます。で、聖書を1日1分でいいから読んでみる。聖書というのは神様の生きた言葉、知恵、インスピレーションの詰まった、本当にそんな素晴らしい言葉、アドバイスに満ちた、そんな力強い本です。聖書です。言葉です。神様の言葉です。それを自分たちが1日1分読み、そしていいと思った聖書箇所をノートに書いておく。で、それを毎日していく中で、自分のイエスに対する信じる思い、イエスに対する信仰、信頼というのがどんどんどんどん強くなっていくはず。だから今日あなたにできること、イエスと関係を持つということ、ジャーナルをぜひしてみてほしいんです。そして2つ目、それは祈るということ。祈る、この教会ではライフハウスではシンプルな祈りというものを教えてます。一日の中でどんな瞬間でもいい。別にわざわざ膝をついて、なんかどっかの場所に行ってこういう言葉でとか、そういうことじゃない。ただ自分の中でイエスが欲しい、イエスの力が必要、助けて欲しいと思った時に、イエス助けてくれって、自分の心の中にある思いをイエスに、イエスこれ解決してよ、イエス助けてよ、苦しいよ、あなたがそれを求める時、イエスはそれを聞き、そしてあなたのもとに、ね、解決だったりとか、ね、あるいは乗り越える方法というものを与えてくれるはず。だからシンプルに祈ってみてほしい。孤独を抱えているのであれば、イエス助けて、今日から祈るということをやってみてほしい。シンプルでいいよ、自分の言葉でいいよ、短くていいよ、でもイエスに祈るということをしてみてほしい。そして2つと言ったけれども、こういうこともできる、こういうこともある、知っておいてほしいこと、それはあなたの心の悩みを打ち明けていくっていうこと。イエスに対して、ね、あなたの心の悩みを打ち明けていってみてほしい、ね、あるいは友達に相談してみるということ。あなたは一人じゃないんです。この教会にはコネクトグループという素晴らしいグループがあります。6月からまた新しいセメスターが始まっていくけれども、コネクトグループのリーダーにあなたの思いを相談してみてほしい。共にイエスを信じる仲間と共に歩んでいく人生って最高です、ね、本当に自分自身じゃどうしようもできない、でも信頼できる仲間がそこにいるからこそ、それを相談してみてほしいんです。きっとイエスと共に、そしてコネクトグループの仲間たちと共に、あなたの孤独という思い、悩みは解消されて、そしてイエスが用意してくれている大きな人生を歩んでいくことができるようになる、そういうふうに信じてます。だから今言った3つのことを思ってこのメッセージを終わっていきたい、ね、今日最後に祈っていきたいと思います。もしかしたら今日本当に孤独を抱えている人がいるかもしれない、苦しんでいる人がいるかもしれない、そういう人たちのために、あるいは周りにそういう人がいるのであれば、そういう人たちのために一緒に祈っていきましょう。イエス・キリスト、ありがとう。あなたが私たちを呼んでくれていることに感謝します。名前で呼んでくれていること、そして俺たちに素晴らしい人生を用意してくれていること、ありがとう、ね、今日すべて今あなたに持っていきます。あなたの十字架に持っていきます、ね、自分のこの苦しみはあなたが十字架にかかって死んでくれた。イエス、ありがとう。私たちと関係を持ってくれてありがとう。あなたについていくよ、あなたの素晴らしい名によって。みんなで一緒に Amen。 みんなで大きな拍手していきましょう。最後にもう一つのグループのために祈ってきます。それはまだイエス・キリストを知らない人。今日もしあなたがイエスを知ってみたいと思った、今日はもしあなたがこのイエスについていきたいと思ったのであれば、それは素晴らしいことです。でも知ってほしいこと、それはイエスはあなたを愛しているということ。あなたのために愛しているからこそ、十字架にかかってあなたのすべての過ち、間違ったものを十字架の上にかけて、そして死んでくれた。でも死んで終わらずに3日目によみがえったのがこの素晴らしい神様、イエス・キリストなんです。今日あなたがこのイエス・キリストを心の中で信じる、受け入れてみるだけで、その瞬間からあなたとイエスの関係が始まります。マタイがイエスについていったように、あなたも今日ぜひイエスについていってみてほしい。だから今から3つ数えるから、3つ数えて今と言った時に、もしあなたがイエスを知ってみたいと思ったのであれば、心の中でうん知りたい、でそういうふうに言ってみて、数えるよ、心の準備して、今があなたの時です。いきます。3、イエスはあなたのことめちゃくちゃ愛してくれてる。2、今心を開いてみて。1、今イエスを知ってみたい、あるいはイエスの元に戻ってきたいと思ったのであれば、イエスあなたを知りたい、心の中で言ってみて。素晴らしいです、最高です。 今このどこかでこの決断をしている人のために教会みんなで一緒にお祝いして、そして祈っていきましょう。イエスキリストありがとう、ね、今日この決断をした人一人一人の人生の中にあなたが今入ってきてくれていること、彼らそして彼女らとの関係がこれからもっともっと強いものとなり、あなたが用意している大きな人生と導いていってあげてください。イエス、あなたの素晴らしい名によって、教会みんなで一緒にエイメン、エイメン、イエス最高です。皆さん、今日のメッセージぜひ心の中に持って、あなたは一人じゃないんです。イエスと共に今週1週間も歩んでいきましょう。みんなに神様の祝福があるように。